南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ塩浜直子です。今回は英語の勉強をなかなか習慣にできないという悩みを持つ50歳以上の方に無理なく英語習慣が続く方法をお伝えします。最近スマホで SNS ばかり見ている自分が嫌になりませんか？ SNS を見ていると時間が溶けてくような気がしますよね。 SNS をだらだら見るのはやめられないのに英語の勉強とか運動は続かない。悩ましいですよね。でも50歳を過ぎた今、残りの時間は自分にとって有意義なことに使いたいと思いませんか？時間というものは全ての人間に平等に与えられていて、それをどういうふうに使うかはあなた次第です。特に人生の折り返し地点を過ぎた50歳以上のあなたは、残された時間を大切なことに使いたいと思っているのではないでしょうか。ここでは SNS で時間を溶かす代わりに、英語とストレッチを習慣化して脳と体を健康に保つ方法をお伝えします。最後にストレッチを実践できる動画をご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは、英語で成長したい方、映画を字幕なしで楽しみたい方のために、英語を楽しく味わうヒントをお届けしています。ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。あなたも英語を毎日の習慣にしようとして挫折したことがあるかもしれませんね。4月になると NHK の英語講座のテキストを買うんだけれども、すぐにギブアップしてしまうとか、人気の英語教材を買ったもののやる気が続かなくて放置状態になってしまったりね、私もありました。英語を勉強している人が誰しも経験したことがあると思います。はっきりした目標とかゴールがある場合は続くんですけれども、ただ漫然と英語をやろうと思って始めると三日坊主に終わる可能性が高いです。でも大丈夫。これから英語が自然と生活の一部になるような習慣づけの方法をお伝えします。母国語以外の言葉を使うと脳の機能が向上するという研究結果が出ています。つまり英語を日頃から学んだり使ったりすることが脳トレになるということです。50代以上には嬉しい効果ですよね。そして人生の折り返し地点を過ぎると、誰しも体のどこかにガタがきます。生まれてこの方、ずっと自分という存在を自分たらしめてきている肉体としての体、こまめに動いたりストレッチしたりしてしなやかさを保ちたいものです。だから英語とストレッチを同時に習慣にしてしまえばいいのです。英語の勉強を習慣化するためにはポイントが3つあります。まず1つ目は英語プラスアルファね、英語を学ぶのではなく、英語で何かを学ぶ、実践するということですね。ただ英語を学ぶっていうと、なんかね、暗記、単語の暗記とかになっちゃいますけれども、自分の中で優先順位が高いこと、まあここではストレッチとしますけれども、それを同時にやるんですね。これが英語プラスアルファという考え方です。時間は有限ですから、自分にとって大切なことを見極めて、そこに時間を使わないとどんどん時間は過ぎていってしまいます。何の目的もなく英語を学ぶのは続きません。自分にとって大事なことを英語で実践することをお勧めします。ポイントの2つ目は、自分にとって身近な英語から始めるということです。例えば最近、あ、腰が痛いとか、もう肩も凝ってると感じているとしましょう。ね、腰が痛い、肩が凝っているという英語表現、わかりますか？日本語では馴染みがあるのに、パッと英語にできないことってありますよね。英語ではこう言います。腰が痛いというのは、My back hurts。ね、肩が凝っているというのは、My neck is stiff。I have a stiff neck。と言えます。こういう英語表現をですね、私は自分軸の英語と呼んでいますね。そのあなたの考えとか感情があるのは頭とか心の中ですよね。で、それを全て包み込んでいるのがあなたの体ですね。あなたの考えとか感情はあなたにしか表現できません。で、あなたの痛みとか体調もあなたにしか表現できないんですよね。だから自分には全く関係がないこと、なんか遠い世界でね、起こっているようなことを英語で考えるよりも、まずは自分軸の英語、 からスタートするっていうのは理にかなっていると思いませんか？ね、腰が痛いとか肩が凝っているという英語表現が出てこないのは見慣れていない、聞き慣れていない、使い慣れていないからですよね。見慣れる、聞き慣れる、使い慣れるという言葉にはすべて習慣の慣という文字が入っていますけれども、人間は馴染みのあるものを自然と覚えるものなんですよね。だから腰の痛みとか肩こりを解消したいと思ったら、ストレッチと英語を合体させて英語でストレッチすると決めればいいんです、ね、ポイントの3つ目なんですけれども、これは今すでにやっているルーティンに追加するということです、ね、何か新しいことを習慣にするときはもうすでにあなたがやっているルーティンに追加するんです、ね、あなたは朝どういうルーティンで生活しているでしょうか、ね、顔を洗う、朝ごはんを食べる、トイレに行く、歯を磨く、着替える、化粧するなどいろいろありますよね。例えば歯を磨いたらストレッチすると決めたとしましょう。だから歯を磨く時の鏡にポストイットで歯磨きの後はストレッチと書いておくとかね、そういうふうにすると忘れないですよね。すでに必ずやるその歯磨きのルーティーンがトリガー、ね、合図になって新しい習慣も続けやすくなるんですよね。でですね、その50代からの英語ストレッチにぴったりの動画を見つけたんですよ。Gentle Stretching for Senior Beginner Exercisers、 初心者、年配者のための優しいストレッチというタイトルなんですけれども、インストラクターのエイプリルという方と83歳のお母様、愛子さんという方なんですね、がストレッチを実践して見せてくれます。説明欄の英語を紹介しますと、 This gentle stretching workout will help improve your flexibility, circulation, and posture and relieve stress。このゆったりしたストレッチは柔軟性、血液循環、姿勢を改善させます。そしてストレス解消にも効きます。ね、この翻訳は私が勝手にやったやつなんですけれども、この中のフレキシビリティというのは柔軟性、ね、体の柔軟性ということだし、サーキュレーションというのは血液循環とか血行ですよね。で、ポスチャーというのはあの姿勢のことですね。グッドポスチャーというとあの姿勢をキュッとあの良くする感じの言葉です。で、レリーブストレスっていうのはストレスを解放する、ストレス解消っていう意味ですね。 As we age, it is more important to stretch regularly to combat the loss of mobility and flexibility that naturally happens. 年を重ねるにつれて動きにくくなったり、体のしなやかさが失われるのは自然なことです。 We recommend making stretching part of your daily routineAt least three times a week or every day if you can. だからこそ定期的にストレッチをして可動範囲としなやかさを保つことが大切です。できれば週に3回、可能であれば毎日やるといいですねとありました。ね、知ってその動画を見る前に知っていくというボキャブラリーをリストにしましたので、ちょっとここで説明しますね。フレキシビリティというのは柔軟性です。サーキュレーションは血液循環、血行、ね、ポスチャーは姿勢ですね。リリーブストレスはストレス解消。あとインヘイルというのは息を吸うって意味ですね。でエクセイルは逆に息を吐くという意味です。で Do head tilt っていうのは Tilt your head と同じなんですけども、首を傾けるという意味です。で Do shoulder rolls というのは肩を回す、 Roll your shoulders と同じことですね。で、reverse というのは逆に回す、逆回しって意味です、ね、あとは do arm circle、 circle your arms、 腕を回す、 warm up our spine、ね、背骨を温める、 warm up our abs、 abs というのはあのお腹をね、腹筋を温めるってことですね。で、bring them up、 持ち上げる。で、lace our fingers、 指を交差させる。あと、interlace っていうのも指を交差させるって意味で使っています。bring up は上げる、bring down は下げるですね。で、hold っていうのは動きを止めるっていうことですね。あとはですね、press down っていうのは押し下げる。で、press up っていうのは押し上げる。ね。あとは、lower body っていうのは下半身ということですね。 で、ヒップサークルっていうのは腰回しなんですけれども、サークル your hip とも言えますけれども、腰を回すことですね。あとハムストリングストレッチというのは、ももの裏、ハムストリングってありますよね、そこのストレッチを伸ばすということです。で、フォーワードフォールドっていうのは前かがみになる、前屈ですね。で、タイというのは太もものことですね。で、one vertebra at a time という表現が出てくるんですけれども、背骨の一つ一つを、なんて言うんでしょう、こうやって持ち上げるみたいな言い方をしています。あと、heel raise、かかと上げ、ね、raise your heels とも言えますけれども、これをかかと上げって意味ですね。ankle というのはかかとです。で、足のつま先をね、point and flex という言い方があるんですけども、point and flex、つま先を上げて下ろしてとかね、曲げて下げてみたいな。あと、カーフっていうのは、ふくらはぎのことです。あと、ニーは、手を読まないですけれども、膝という意味ですね。自分のか、ね、自分にくっついている体の部位なのに、いつもやっている動作なのに、英語でどういうかを知らなかったという方もいるかもしれませんね。でも、あなたは今わかりました。気づきましたね。ぜひ、自分軸の英語を意識してみてください。ね、この動画を見るときのおすすめのやり方は、あまりその英語の動画に慣れていない方は、まず日本語字幕をね出しながら、まあ、ゆっくりしたスピードにしてストレッチをしてみましょう。で、一回やったら次の日は英語字幕を出しながら一緒にストレッチをしてみましょう。ね、早すぎたらスピードを遅くする。で、だんだん慣れてきたら、エイプリルが言う英語をしっかり聞き取りながらストレッチをしてみましょう。ね、この動画のですね、ボーナスがあって、可愛い猫ちゃんが出てくるんですね。なんか僕も混ぜてよと言わんばかりにミャーミャー泣いてるんですけれども、それに対してエイプリルがこういうことにこう言うんですけれども、気づかれた方いるかな、Your vocal today、 って今日はよく泣くわねって言うんですよね。 vocal っていう言葉は、その、ね、歌う人のボーカルは誰々とか、そういうカタカナで覚えているかもしれませんけれども、ここでは形容詞として使って、今日はなんていうのかな、よくミャーミャー音を発する状態にあるとか、そういう意味なんですよね。うちのですね、うちにもメスの猫のデイジーっていう子がいるんですけれども、普段は全く泣かないんですよ。でも時々なんかね、遊んでほしそうな顔をしてミヤミヤ泣く時があって、それが可愛いんですよね。そんな時はもう、あ、よっそー、ボーコートゥデイって言ってよしよししてるんですけれども、こういうちょっとした英語表現も楽しい発見ですよね。はい、いかがでしたか。英語でストレッチ、ぜひあなたの生活の一部にしてくださいね。で、今日のポイントをまとめると、ポイント1、英語で何かを学ぶ、実践するということですね。ポイント2、自分にとって身近な英語から始める。ポイント3、今すでにやっているルーティーンに追加する。ね、英語を毎日使うっていうのは、脳の機能を向上させる脳トレにもなります。で、同時にストレッチをやれば体の柔軟性を高めることができますよね。だから、脳トレプラスストレッチはもう頭と体を同時に若々しく保てるわけです。まさに一石二鳥ですよね。ぜひやってみてください。これからも英語って楽しいと思える情報をお届けします。英語で成長したい方、共感していただける方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。コメントも大歓迎です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。